耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。今日はライトノベルの紹介なんですけれども、僕の知り合いでね、ライトノベルに詳しいっていうと、ラノコミ .com の編集長のラストソリッドというやつがいるんですが、彼に聞いたところですね、今回紹介する作品はファンタジア大賞を取ってるのって結構すごいことですよっていうふうに言われたんですよ。なんでって聞いたら、ファンタジア大賞って、大賞を受賞した作品っていうのは結構大きく展開されるというか、すごい人気作になることが多いっていうのと、毎回その大賞が出るわけじゃないから、今回の作品は2年ぶりに大賞を受賞したからすごい期待してる、そんな話をしたんですね。一応僕のね、近くでラノベの専門家がそう言うんだから、今回紹介する作品はですね、すごいなんか人気作になるんじゃないかなと期待して、今日はですね、読んでご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川のファンタジア文庫より出ております、天城慶著アサシンズプライドという本です。まずは著者のご紹介ですが、天城慶さん、第28回ファンタジア大賞で大賞を受賞してデビューした作家さんなんですけども、そのデビュー作がまさにこのアサシンズプライド。いや、すごいですよね。デビュー作で大賞を取るって、ラノベ作家さんとかね、文芸作品の作家さんでもいますけども、今後期待の作家さんです。で、今回はファンタジア文庫から約2年ぶりにファンタジア大賞の大賞を受賞した本作を、ご紹介していこうと思います。で、なんでも今回の第28回ファンタジア大賞では、専用の特設ページにて、ウェブ読者賞総選挙というイベントが行われて、達成した投票数に応じた公約を実現するという試みが特徴的だったんだそうです。で、今回紹介させていただくアサシンズプライドはですね、公約達成でオーディオドラマ化ということで、予定の投票数を大幅に超えて達成して、今回新刊ラジオにてドラマ化させていただくことになりました。で、また公約確定後、さらにシナリオアンケートも行って、投票数の多かったシチュエーションのシナリオを天城先生が今回のために書き下ろしているという、非常にね、豪華な企画なんですけども、ぜひ皆さん楽しみにしてください。じゃあ早速ね、ドラマに行きたいところなんですが、まずは、本作のあらすじだけ簡単にご紹介させていただきます。常に夜の闇に支配され化け物が跋扈する世界、この化け物たちに対抗できるのはマナという能力を持つ貴族たち。主人公クーファ・ヴァンピールは依頼により貴族の中でも特に影響力がある三大騎士公爵家の一つ、アンジェル家の少女の家庭教師をすることになります。アンジェル家は多くの優秀な騎士を輩出してきた名家ですが、育成を任された少女メリダ・アンジェルは生まれつきマナを持たない体でした。そして主人公のクーファが受けた依頼は2つ。1つ目はメリダ・アンジェルを優秀な騎士へ育て上げること、そして2つ目は見込みがない場合は暗殺せよというものでした。そんな才能がないながらもけなげに努力をするメリダの姿を見たクーファはね、徐々に心を動かされていく、そんなストーリーです。今回のシナリオですけどね、先ほど述べました通り、シナリオアンケートによって、投票で決められております。でその結果、クーファとメリダのお屋敷で二人きりイチャイチャシーンという、そういったシチュエーションをね、天城先生に書き下ろしていただきました。素晴らしいですね、これ。本当にファンのね、心理というか、希望というのが通るんですね。そして今回、オーディオドラマのキャストもですね、クーファ役に、小野大輔さん、そしてメリダ役に、夏川椎名さんと非常に豪華な人選です。それではこちらの音声をお聞きいただきましょう。
お嬢様、紅茶のおかわりはいかがですか？
はい、いただきます。
何かご用命がありましたら、何なりとお申し付けください。
こんなにゆっくりとした時間を過ごすの、なんだか久しぶりです。今日はホーミングデー。季節に一度の貴族の使用人たちの祝日ですし、メイドのみんなには、目いっぱい羽を伸ばしてきてもらわなくちゃ。でもせっかくのお休みなのに、先生にはお仕事させちゃってすみません。
いえ、お嬢様、俺の心を何よりも癒してくれるのはお嬢様の笑顔。お嬢様と共に過ごす時間こそが、俺にとっては千日の休息よりも価値があるのです。
先生、いけないいけない、ダメよメリダ、浮かれてちゃ。今日一日は先生と二人きり、メイドのみんなは帰ってこない。このチャンスに 思い切って勇気を出して、先生に私のことを一人前のレディーだって意識させてみせるんだから。そういえば、エイミーが今日のためにドレスをこしらえてくれたんです。その、ほら、見てください！エイミーのこだわりは、このガーターベルトなんです。ストッキングを吊り下げている留め金のところ、見えますか？ストラップにリボンがついていて、可愛いでしょ？自分からスカートをめくるだなんて、恥ずかしいよ。でも、先生に対等な女の子だって、意識してもらうためだもの。
よろしいですか、お嬢様。レディーたるもの、そうしたはしたない仕草は慎むべきです。お嬢様ももう13歳、上級学校に通う年齢になったのですから、少しずつ淑女としての作法を身につけていかなければ。
もう先生はすぐに私を子供扱いして、私とそんなに年も変わらないのに。
4つも年が離れていれば十分にお子様です。
先生の意地悪。そもそも私がどうしてこんな大胆なことしてるかって言ったら、先生がいつも私を、
おや、
部屋の明かりが
消えてしまいましたね。
わあ、廊下も真っ暗。
すべての照明が消えてしまっているようですね。となれば地下室の配管設備に原因があるとみて間違いなさそうです。参りましょう、お嬢様。
はい。こんなに暗いのに、先生はどうしてそんな風にしっかり歩けるんですか？
嫁が聞くように鍛えていますので。
先生って本当に何でも達者でいらっしゃるんですね。ねえ先生、暗闇の中でできるレッスンってないんですか？
例えば、そうですね、目隠し装備とか。
目隠し装備？
読んで字のごとく、目隠しをした状態で装備を身につけるのです。何も見えない暗闇の中、指先の感覚だけを頼りに戦闘服に着替えて武器を用意するというわけですね。
どうしてそんな訓練を？
この地では明かりは常に貴重だからですよ。いかなる状況でも問題なく迅速に戦闘準備を整えるために、目隠し装備で予行練習をしておくというわけです。
なるほど。じゃあ今まさにその訓練がぴったりな状況ってことですね。
確かに。すべての照明が落ちたこの状況は、目隠しをするよりも効率が良いかもしれませんね。それではお嬢様、早速着替えてみましょうか。
はい、わかりました。
なんて、もちろん冗談ですが。ん？お待ちをお嬢様、まさか本当に脱ごうとしているのですか？
え？だって先生が脱ぎなさいっておっしゃったんじゃないですか。
申し訳ありません、まさか真に受けるとは思わず。というよりお嬢様、一体どうされてしまったのでしょう。なんだか少しご様子が。
もうそれなら先生が責任持って全部脱がせればいいじゃないですか。
どういう理屈ですか。お嬢様、少しそのまま動かないでください。
え？
やはりお顔が熱い、息も少し荒くなっている。
先生の手大きくて、なんだか頭がふにゃふにゃします。
意識も朦朧としている。お風邪を召されたのか。いや、この症状と廊下に漂う甘い香りは。そうか、お嬢様、お屋敷の明かりが消えた原因が分かりました。ガス漏れです。
ガス漏れ？
分かりやすく言えば、今のお嬢様は紅茶用意しておられます。ガスの香りによって症状が悪化してしまったのでしょう。
紅茶酔い、お酒でもないのに酔うなんてことあるんですか？
高級なお茶はそれだけいろいろな成分が多く含まれていますからね。さっきたくさん紅茶を飲まれていたでしょう。未熟な子供なら特に お茶で酔うことも珍しく。
私子供じゃないもん。
はいはい、よしよし。しかしどうしたものか。
私なんだかもう先生のことしか考えられなくなってきました。
えい、かくなる上は。お嬢様、腕をこちらに。
あ、お姫様抱っこ。
しばしのご辛抱を。何も心配することはありません。この俺に全てお任せを。俺一人でお嬢様をお支えし、明かりを復旧してみせます。
はい先生、式の日取りから何まで全部お任せいたします。
ああ、いけない、上事を言い始めた。急がなければ。どうにか地下室までたどり着いたが、視界の暗さは上の階の日ではないな。しかし私の半身であるヴァンパイアの力をもってすれば、周囲の地形の把握ぐらいはたやすい。激しく能力の無駄遣いをしているような気がするが、今は一刻を争うのだ。見つけた。あれが配管設備か。
先生、ガスが漏れてる原因分かったんですか？
ええ、ホースが裂けて線から抜けてしまっています。どうやらこの設備自体がかなり古いもののようです。後できちんと整備しておかなければと。今はそんなことより。ダメだ、ホースが劣化していて、すぐに線から抜け落ちてしまいます。やれやれ、何か縛るようなものが手元にあればよかったのですが。
ホースを止められれば何でもいいんですか？
ええ、細長くてそこそこ丈夫なものがあればベストなのですが、さすがにそんな都合の良いものは持ち歩いていませんね。何か心当たりがおありですか？
はい、ガーターベルトのストラップが使えないでしょうか？
ストラップと申しますと？
靴下を吊り下げている紐です。さっき見ましたよね。
いや、そんなじっくりとは。お借りしてよろしいのですか？
早く何とかしないと困るんじゃないんですか？私なんだかもう頭がクラクラしてきました。
いや、もえません。この罰は後で何なりと。それではガーターストラップ一本だけ拝借してよろしいですか？
はい、優しく取ってくださいね。
え、まさかお嬢様、今スカートをめくり上げておられますか？
もう恥ずかしいんだから早くしてください。
しかも俺が取るのですか？
早く。
では失礼します。恐れるな、クーファ・ヴァンピール。目隠し装備をマスターした私なら、可能な限り彼女の肌に触れず、ストラップだけを取り外すことができるはずだ。訓練を思い出せ。目隠し装備の極意は、そう、指先の感覚が頼りだ。
はっ、くすぐったい。やだ、そのゴムは引っ張っちゃダメです。
は
っ。
失礼お嬢様、今思いついたのですが。お嬢様からお借りせずとも、俺の軍服の帯を使えば十分かもしれません。
はあ、明かりが
つきましたね。
先生、どうかされたんですか？
失礼ながらお嬢様、 お洋服をお直しになった方がよろしいかと。
私いつの間に、なんてはしたない格好。
あのお茶のせいです。お気を確かに。もう酔いは覚められましたか。
は、はい、もうすっかり。
お、お嬢様、先ほどのことはお互いに忘れましょう。ええ、それがいい。どうせ暗闇の中での出来事です。おかしな夢を見たと思って深く気にしないのが一番。
先生、お顔が真っ赤。
え、いや、その失礼。修理道具を取ってまいりますので、一足先に上の階に戻ります。
あんなに慌てている先生の姿初めて見た。ちょっぴり計画とは違ったけど、少しは私のこと女の子だって意識してくれたのかな。そうよ、落ち込むのは早いわ無理だ。先生と一緒にいられる時間は3年間あるんだもの。いつかきっと先生の隣にふさわしいレディーになってみせる。だからそれまで楽しみに待っていてくださいね、大好きな私の先生。
では書籍情報です。アサシンズプライド、天城慶著、角川のファンタジア文庫より税別600円で発売中です。そして2巻は間もなく4月20日に発売されます。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。いいですね。才能はないんだけどけなげに努力する少女を育てる先生というね、男性と女性で、主人公格メインキャラクターが2人いますけれども、皆さん読む人の性別によってね、どっちに感情移入するか変わってくるんじゃないかなと思います。僕は男なのでね、断然クーファの方にこう感情移入してしまうんですけれども、この先一体どうなっていくのか、そのあたりもぜひ注目したい作品です。で、ファンタジア大賞を、受賞した作品って結構大きく展開していくことが多いので、これからもですね、ちょっとメディア展開にも期待したいところですね。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
今回の配信は角川の提供でお送りしました。